増田こと牧師によりますひどい話です。
台風の被害によって生活の困難を覚えている方々のためにお祈りをいたします。秋の主日の礼拝、主の礼拝のために集まられましたお一人お一人の上に主の恵みが豊かにありますように。昨日教会のこの玄関を出入りしながら準備をしておりましたら、中学生ぐらいの学生とお母さんとおぶしき方が、まあ、ここの玄関の前にこう自転車を止めておられまして、でこうなんか看板を見てるんですね。で私、あ、何かご用ですかって申し上げましたら、キリスト教主義学校に入学いたしまして、学校から礼拝に教会に出席するようにと言われたものですからっていうふうにいらっしゃいましてですね、です、あ、ぜひどうぞいらしてくださいって言いましたら、お話は週によって変わりますかって言われたんです。で、あれと思いまして看板を見ましたら、そこに書いてあったのはひどい話って言われまして、で考えてみたら、あ、そうか、ひどい話は誰も聞きたくない、そう反省することしきりでございました。聖書を読んでいますとですね、今日の聖書の箇所をこう読んでみますと、実にひどい話だと言ったと書いてありますので、聖書を読むとなぜこの説教台になったかっていうことが、まあ、お分かりいただけるかと思うんですけれども、でもそうではない、全く何の予備知識もない方がいきなりこの教会にいらして、で中学生がね看板見て、明日の話はひどい話ですなんて言われたら、そりゃ週替わりですかって聞きたいよねと思いまして、もう本当に反省をいたしました。1ヶ月の説教の予告を出すにあたって、一生懸命こう聖書を読みまして、で準備をするわけなんですけど、この聖書の箇所はどう何回読んでも説教の題はひどい話とこうもうとにかく思っておりました。それでそのままやらせていただいたんですけど、多分四式の方もですね、増田こと牧師によるひどい話なんて言って、まあ本当にやりづらかったと思いますけれども、本当皆様に申し訳なかったなと思います。先週私たちはヨハネによる福音書6章の1節以降の聖書の箇所をご一緒に分かち合いました。そのところでは男性だけで5000人にわたる人たちに5つのパンと2匹の魚から分かち合われた第4の男とネーミングいたしましたアンデレがですね、5つのパンと2つの2匹の魚を持っている少年を連れてきて、そして主イエスがそれを豊かにお祈りをし皆さんに配り始めた。そうするとみんなはもう満腹して、まだそれをカゴに集めるぐらいのものが行き渡ったというところをご一緒に分かち合いました。私たちもまた胸がいっぱいになって、そうだ、どれほど私たちが持っているものが小さいものであろうと、あるいは私たちがもし自分の賜物など捧げるのにはとても足りないものだと思うと、もしそれがイエスに捧げられたならば、イエスはそれを豊かに用いてくださる。私たちがそこで祈って捧げるという人が一人でもいるなら、そのところから神の国の福音は始まっていくんだ。そういうビジョンに満たされて、そしてこの1週間を始まりました。にもかかわらず、今日読みました聖書の箇所では全く違う様相が書かれているんです。6章の60節、ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。連続ドラマもありますけれど、1週間のうちにこういうふうにやったら大体テレビ局に電話が鳴りますよね。いや、あの続きからなんでいきなりこの落差があるんでしょうか。こんなふうにして話が進んでいくっていうことは考えられない。イエスのなさった印を見て、この人こそ世に来られた預言者である、人々は口々に語ったんです。6章の14節をご覧ください。人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知って山へ行ったという。人々はイエスがなさった印を見て、イエスのことを自分たちのすべての願い、 すべての欠乏、すべての飢えを満たしてくれる、そういう王となる方だ、そう期待し願いをかけてイエスのところに行きました。しかしその後イエスは話を知るのです。この印というのはどんな恵みに基づくものかというのがその後に書かれているんですね。命のパンというのはイスラエルが40年の間、40年といいますのはすなわち試練の期間ということです。聖書は試練というのには期間がある、終わりがあるって言うんですね。中学校3年生の授業でも言います。40っていう数字を覚えるのも大事だけれども、これは終わりがあるっていうことなの。トンネルの中に入っているともう先が見えないと思うかもしれないけれども、わざわざ聖書が40年あるいは40日40夜というその期間を示しているのは、どれほど私たちが苦しみを受けたとしてもそのことに必ず終わりがあるということを、それによって記しているからだ、示しているからだ、伝えます。そうです、その40年の試練の間、つまり私たちがもうニッチもサッチもいかなくなっている、自分の人生が荒れ野にあって、この荒れ野からどうやって自分が生きていったらよいのか右も左もわからなくなっている、そういう状態の時に神がマナをくださった、命の糧を持って養ってくださった、そういう印だった。主イエスがあの5000人の人々にパンと魚を分かち合われた時、そこにいた人々はおそらくそれを思い出したんですね。そうだった、私たちの先祖も荒れ野で神からの糧を持って養われたではないか、イエスはこのように私たちを養っていてくださる方なのだ、そう思い起こしたと思います。しかしその後だんだんだんだん話は深い話になっていくんです。ヨハネによる福音書はその章の最初の方で比較的分かりやすい出会いとその事柄が話されるんです。ここで言いますと5000人の人々に食べ物を分かち合ったっていう話、これは比較的私たちにとっても分かりやすいですね。そうか、イエスがなさった技は素晴らしい技だったのだと思います。でもこの後から分かりにくくなっていくんで、分かりにくいっていうのは深くなっていく。どういうふうに深くなっていくかと言いますと、この食べるということは決して私たちが肉体の飢えや渇きを癒すために食べるということにとどまらないということをイエスはここから話し始めるからなんです。私が命のパンである、そうイエスは語り始めます。6章の53節54節をどうぞご覧ください。聖書を開きの方はご覧いただけると思います。ヨハネによる福音書6章の53節54節にはこう書かれています。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。満腹になる話が良かったんですね。飢えていた時にみんなが分かち合って食べたら、そしたら本当にそこで欠乏がもう満たされたっていう話は良かったんです。しかしここに来てイエスは私が命のパンだと言い、そしてそのパンを、肉を食べなければ血を飲まなければあなたたちは永遠の命に至ることができない、語り出した。ここにやってきて人々は分からなくなっていた。何を言っているんだ、人の肉を食い血を飲むというのは一体どういうことだ、しかもイエス・キリスト自身が私が命のパンだ、私がというのはギリシャ語でエゴエイミ、ヨハネによる福音書ではとても大切なイエス・キリストがご自身のことを表される言葉です。そういうふうに言い始めて人々は一人去り二人去っていきました。しかもここで私の肉を食べなければというふうに言っているところで使われている言葉は、獣が餌を食べるときに使う言葉なんです。上品に、私たち生産式のときにこの非常に上品に 1センチ角のこうパンをこうちょっとこう食べてですね、でその後こうブドウ液をいただくときにもこういただいておりますけど、そうじゃないですね。むさぼり食らいつくという意味なの。私の肉をむさぼり食らいついて、その血も飲んで、そうしなければあなた方に永遠の命はないって言われたんだ。そしたら人肉食べる食肉主義者かと言われて、周りの人たちはなんてひどい話だと言ったんです。それが今日の聖書の箇所の最初の言葉です。実にひどい話だ。イエスの言葉は、自分の体を裂いて、自分の血が流れて、そしてそれをあなた方が食らうようにしてでなければ神と結び合うことはできないということを意味していました。多くの食べ物を分かち合って素晴らしい技を行って、みんなが満たされたというところまでは人々はついていくんです。ここには信頼のネットワークが出来上がっていました。イエスは一人一人と丁寧に出会って、ニコデモというユダヤ教の指導者とも出会い、シカルの井戸辺でサマリア人の女性と出会い、一人一人と出会って、その人の賭けや飢えや孤独やそういうものを対話の中で、その人自身が気づかないような大きなそのぽっかりと開いた穴に触れて対話をされました。そうやって一人一人が見出されていった。そしてその一人一人が見出されて、全ての人が5000人もの人が集まった時に行われた技が、あのパンを裂いて、そして一緒に分かち合おうっていう、そこまでは信頼のネットワークがずっと大きくなっていくんです。そして多くの人々がイエスこそ王ではないのかとこう叫び始める、そういうクライマックスです。けれども、ここでイエスは、私を食べなければ、私の血を飲まなければ、神との交わりはそこにはないのだ、ただ足りないものが癒されたり、ただ乾いている欠乏がそこで満たされるということだけでは、本当の意味の神との交わりは始まらないとイエスは言われた。なぜ始まらないんでしょう。なぜ乾いているんですか。なぜ飢えを覚えているんですか。それは自分の中に救っている、神から離れて生きているさまざまな問題を抱えているから。私たちは自分で生きていながら、実は自分を裏切るようなそういう生き方をすることだってある。そういう自分自身なの。でもそのことを見ないで、もし私たちが、そうか、あ、この間はあの歌を歌いましたけど、ポケットを叩くと、ポケットを叩くとビスケットが増えていくように、イエスはその飢えを満たしてくださったのだろうか、話をしましたけど、それを見ているだけでは、私たちにとって神との交わり、神とのつながりというものは本当に届かない。私の中に救っている、神との交わりの中で生きようというところから離れる。いや、それよりも自分の思いで、あるいは社会のさまざまな私につけるレッテルや周りからの言葉や、そういうものによって生きようとしていく、そして自分を傷つけようとしていく、その事柄に目を閉じたままで、もしそのイエスがなさった印と技だけに目を留めていたなら、私が神とつながるということにならない。私の中には大きく口を開けている暗い穴があるんです。孤独の中で、誰も知らない、自分一人でその暗い穴を見つめて怯えているような、そういう部分を私も持っている。そのことを抜きにして、私たちは神と結び合うということはできない。イエスが言っておられるのはそういうことです。イエスは周りの人々に王にされるかもしれない というふうなところまで周りは盛り上がっていきました。しかしヨハネによる福音書はここからガクンと人が減ったということを伝えてるんです。一人二人ではありませんでした。実はイエスの弟子はどんどんどんどん増えていっていました。成長物語です。素晴らしいですね。どうやればこう成長するのかっていう鏡のような話がここまでずっと出てきた。でもその右肩上がりはここで終わるんです。ガクンとここで減る。しかも実にひどい話だということを言ったのは、一般の周りにいたあの5000人のその食物を分かち合った人たちが言ったんじゃないんです。言ったのは弟子たちです。増えていった弟子たちがこれはひどい話だとそう言ったんです。弟子たちというのはイエスの教えに従って自分も生きようとした人たちです。このひどい話、今日のテーマなんです。申し訳ありません。本当にひどいというふうに訳されておりますこの言葉は、実を言うともともとの言語で言いますと硬いという意味なんです。咀嚼できない、噛み砕くことができないという意味なんです。つまり、あっさり言ってしまうとわからないってことなんです。実にひどいというのは、イエスが言っておられることはそのまま聞いても私にはわからない、何を言っているんだこれは、咀嚼できない、そういう硬い食べ物のような話だということを言っているわけですね。弟子たちはつぶやいていきました。多くが離れ去り、イエスとは共に歩まなくなっていきました。その中で12人の弟子たちがイエスの周りに集まってきました。次のイエスの語る言葉、通説です。67節そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。あなた方も離れていきたいか、寂しい言葉ですね。今まではもう周りを熱気が囲んでいたんです。この人についていけば自分もこの人のもとで大きな技に、そして自分もそのプロジェクトの一員として大きな達成感を得るに違いないって、そういう高揚感が漂っていた。けれども多くの人が離れ去っていって残ったのは12人だけでした。12人だけ。そしてイエスは言うんです。あなた方も離れ去っていきたいか、周りの人はもう離れているんだ、もし離れ去っていきたいと思ってもそれは自然な、人間として見れば当然のことではないでしょうか。ペトロはここでこう答えました。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。ペトロは決してイエスが言われたことを全て分かっていたわけではないと思います。ペトロも頭の中にはもしかしたらクエスチョンマークが渦巻いていたかもしれないんですね。どうしてそんな私を食べなければと言っているんだろうか、わからない、はてなマークはてなマークはてなマークが渦巻いていたかもしれません。けれども私は誰のところへ行きましょうか。今朝私が10時半からの礼拝がひどい話だったもんですから、昨日中学生 生徒さんとお母さんに、ぜひ9時からの総礼拝にいらしてください。総礼拝は絵から考える神の愛という素晴らしいお話です。絵を見ながら神様の愛がどんな素晴らしいものかということを桑原さんが話してくださいます。ぜひそちらに来てください、申し上げました。そうなんです、絵を見ながら神様の愛はどういうところに注がれているか、私たちのこの問題だらけの社会の中で神の愛というものはどういうものなのかということを話されました。その中で私たちは思ったんです。すべてのことが私たちには分かっているわけではないかもしれない。でもそこで言われたのは、私たちには帰る場所があるということです。生まれてくるときに神様は、あなたが生まれてこれから行く場所、これから育つ場所はどんな場所かわからないけれども、 どういうところにあなたが行くのか、どういう親のところで育つのかわからないけれども、でも行ってらっしゃい、 I love you って送り出すんだよ、そう語ってくれました。そしてまたここに戻っておいで、そういうふうにして言ってくれる子供の中には、5歳までに飢えたり紛争に巻き込まれたり虐待にあったり、いろいろな事情で生きられない子どもたちがたくさんいます。でもここに戻っておいで、帰る場所がある、それだけは確かだ、そう語られました。そうなんです、ペテロがここで言ったこともそのことです。どうなっていくかわからない、わからないけれども、あなたのところに、他のところにどこへ行きましょうか、私たちが戻るところ、帰ってくるところがここにあるのだから、その旅路の間にはどれほどさまざまな本当に出来事があるかもしれない。それは行き詰まりになるような、そういう出来事かもしれないけれども、あなたは帰ってくるんだよ。地上のこの生活の中で、たとえ本当に愛というものに触れられないような人生であったかもしれないけれども、それでもあなたはこの愛に戻ってくるんだよ。それが神様の愛で約束だということを。ペテロはそれに信頼したんでしょうね。いえ、ここのところではもしかするとまだ分かっていなかったかもしれません。神が私たちを信頼するというのは、私たちが裏切る自由をも含んでいるということです。離れる自由をも含んでいるということです。神の愛というのは、私たちが離れていったとしても、裏切ったとしても、それでもあなたはここに帰ってくるんだ、その愛、それが神の信頼ということなのだと思います。どうしてでしょう。ここに記されているんです。71節、イスカリオテのシモンの子ユダ、このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。裏切ろうという言葉は引き渡すという言葉です。引き渡すということはユダだけが行ったのではありませんでした。シモン・ペトロも、ここで本当にあなたのところ以外にどこへ行きましょうと言っていた、あのペトロも弟子たちも12人すべてが逃げて、そして引き渡す側になっていった。そういう弟子たち一人一人でした。けれどもイエスはここで何と言われたのかというと、70節、あなた方12人は私が選んだのではないか。そうです、私たちが神に結ばれているというその根拠は、私たちの側にあるのではないんです。あなた方は私が選んだのではないか。選ばれるというと何か素晴らしいものを持っている、あるいは特別なものがあるから選ばれるというふうに思うかもしれません。いや、それだけではありません。引き渡していったり逃げていったり、そうする私たちの弱さがありながら、神は私たちを選んでおられる。聖餐式はその印なんです。実はヨハネによる福音書6章全体は、私は聖餐式のことを語っていると思っています。あの5000人の給食は、人々と、すべての人々と神の愛を、神の恵みを分かち合う食卓です。どんな人もそこには分け隔てないけれども、そこには自分が求めたものがない、自分が求めた救い主、自分が求めた救いがないと思ったら離れていく人たちもいたんですね。その中で残った12人があの食卓を囲みました。聖餐式にはその両方の恵みが、私はあると思います。私があなた方を選んだ、その印です。以前にもご紹介したことがあると思うのですけれども、あの、私はこのヨハネによる福音書6章を読みますと、いつも思い出すエピソードがあるんです。それは日本キリスト教団で議長をしておられました、もう召されましたけれども、辻信道先生という牧師がおられました。 静岡草深教会で長い間牧師をしておられた方です。この中で辻信道先生は教会生活の処方箋という本を書いておられます。信徒の友という雑誌でずっと連載されていたものが一冊の本にまとめられたのです。そこでご自分の小さな歴史について書いておられるのです。辻信道牧師の父は青森の教会で牧師をしておられました。伝道と牧会の現場から警察に連行されたのは1942年の初夏でした。1942年の6月に治安維持法違反によって当時の日本キリスト教団6部9部と呼ばれたその教派に属していた牧師たちが検挙された事件がありました。その中のお一人だったんです。特に何も悪いことをしていたわけではない。悪いことって何でしょうね。つまり何かというと世の中を騒がせるようなこととか治安を乱すようなことをしていたわけではありません。やっていたのは礼拝です、伝道です、牧会です。時は第二次世界大戦の真っ只中、治安維持法はそもそも共産主義者を取り締まるものだと言われていました。ですから教会関係者はそれが自分の身に及んでくるなどとは思いもよらなかった。けれども1942年の6月、日本キリスト教団の当時6部9部と呼ばれていた教会の牧師たちはその治安維持法によって検挙されていったんです。拘置所、裁判所、刑務所と続いて懲役2年の実刑判決がおりました。最後は服役中に獄中で亡くなりました。この時に獄中で亡くなった牧師の一人です。辻牧師が中学2年生の時だったそうです。父である牧師が刑務所に入れられたら家族は何をして食べていたのか今になるともう全く思い出せない。その中で覚えていることの一つと言って話された。中学生だった辻信道さんは母に言われて政府によって解散させられていた治安維持法違反によって6部9部の教会は解散させられていたんですね。私は関東教区におりました。栃木県の宇治江教会におりましたのでその宇治江教会で当時の1942年当時解散させられた教会の記録について調べていました。その教会がその後どうなったのかということについて、まあ、一緒のプロジェクトの中で研究会をやっていたんですけれども、そういう教会はいくつもありました。そのまま解散した教会もありましたし他の教会と合同して礼拝を再開した教会もあります。辻信道牧師のお父さんがそういう状態だったときに長男だった、一番第一子だった彼は教会員だった農家の人のところへ行きました。お父さんが牧師をしていた頃に役員をしていた人でした。玄関先で、すいません何かいただけますか、お宅に分けてあるかぼちゃはないね、そう言われた。がっしりした体格のその人は信仰あふれると評判の方で、少年だった辻牧師も懐いていたそうです。それでもかぼちゃ一つ分けてもらえない関係になっていた。もちろん皆さん大きな困難の中にあった時代でした。でもその帰り道弟三人に何を食べさせようかとぼとぼ帰っていた日の夕暮れが忘れることができない。2匹の魚と5つのパンを豊かに分かち合ったどころか、かぼちゃ1個をもらうことができない夕暮れがある。辻牧師はそんなもんかと思ったそうです。人間いざとなれば信仰もへったくれもなくなるんだな。そしてそれがしこりになって、なかなか率直に神も人も信じられなくなった。人間の冷たさが身にしみる。何か言うとその裏を考えて、ああでもこの人だってと、今はこう言ってるけど何かがあったらそう思わざるを得なくなった。 何よりも自分が信じられない、自分だってそうなんだ、あなたのところ以外どこに行きましょうという、この口がそのすぐ先に。しかし辻牧師はその自分の上にキリストの十字架が立っていることに気づく。信じられない自分を信じてくださる方がある、引き渡して、そしてもう一緒に歩めなくなってしまうかもしれない、そういう自分を信じてくださる方がある。それは私に対する信頼ではなくて、私を信じてくださる方に対する信頼。彼は信じるものになりました。大変な大回りをして牧師になったそうです。教会なんて恨んで離れてもよかったんです。しかし何より迫ってきたのはイエス・キリストの許しです。人が信用できず、自分も信じられない、恨んでいる、何より人を許せない、その自分も自分の歪みも許されている、その真っ暗にぽっかりと自分の心の中に開いたような暗いところ、そこをしっかりと捉えて離さないのがイエス・キリストの十字架だと、辻信道牧師はそう感じたんだと思います。そしてペトロたちは復活のイエスと出会ったあのあと、あの岸辺でイエスと出会って、一緒にまたあの焼き魚食べるんですね。面白いですよね。復活のイエスと出会った最初にやることって、あの焼き魚食べる。食べるの大事です。最近もあのドラマでもヒットするドラマは大抵食事の場面がいいドラマなんですって。これヒットの法則だそう。これきっと聖書から取ったと思うんですよね。そうですよ。なんて言ったって食べることが大事なんですから。この章は食べることで始まる。多くの人と一緒に食べて分かち合う、同時にむしゃむしゃと食い尽くすほどでなければ。そうだったんです。私のぽっかり開いた心の暗いその穴は、十字架のイエスを食らいつくようにしなければ許されない、それくらい大きなものを抱えているんです。ペトロたちは気づいたと思います。復活のイエスと出会って、その魚をむしゃむしゃと食べた時にね、ああ、自分の頭の中には今の今までわからなかった、十字架の時にも逃げてしまってわからなかった、でも復活されてイエスと一緒に魚をむしゃむしゃ食べた時に、イエスがなんであの時に取って食べようと、もし私の肉を私の血を獣が食らうようにして食べなければあなたに救いはないって言われたのかが、ああなるほど、こういうことだったのかと気づいたでしょう。十字架の上で血を流し、そして許されたっていう、その経験を通じて私たちが分かち合っているのはそういう糧だと思います。離れ去っていくとき、あるいはかぼちゃがもらえなかった、冷たくされて信じられなかった、そんな拭いがたい傷も主の礼拝によって癒される時が与えられる。私たちは教会っていうのはいつもいつもそんな理想的ではないっていうことを知ってます。そういう時があってある。でも私たちにとって生命線は、私を信じてくださるその主によって生かされている、その礼拝を積み重ねるというところにあるのではないでしょうか。それが私たちの教会の基盤であり、私たちが聖餐式によって分かち合っている主の許しと大きな祝福の糧だと思います。あなたも離れていきたいか。いえ、私たちは今朝ここに集って神の愛をご一緒に分かち合っています。そして私たちは自分の中に救っている、その大きな孤独の穴の中に主イエスが住まっていてくださることをご一緒に信じ、その中で生かしていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私があなたを選んだ、あなたのその言葉を感謝いたします。 何のいさおしもない、そして自分の求めが叶えられないならば合理的に考えて離れていく、そういう思いを持っている私たち一人一人です。何よりそれをあなたはご存知ですけれども、その私たち一人一人を、私があなたを選んだのだと招いてくださるその主の恵みを感謝いたします。そして私たちは今週一週間もあなたの糧をいただいて、それぞれの場所で生きようとしています。私たちがここから出かけていこうとしていく先は、それぞれにとってあなたが与えてくださった場所です。家族との関係や仕事をしている上で悩みがないわけではありません。いえ、ちょっと先は何があるかわからないようなことを抱えている私たちの人生です。しかしあなたは愛を持って私たちをお帰りと迎えてくださる方ですから、この一週間もあなたに押し出されて、それぞれの場で自分なりに歩んでいくことができますように導いてください。あなたの聖霊を、あなたの力を、あなたの愛を与えてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。